何週間前に三沢の様子を収録して、それを動画でこのネット上に上げて視聴できるようにしてますと、その中で聖霊降臨の祝日だけが飛び抜けてこの視聴数が多いと、そういう話をしたんです。改めて聖霊降臨のその動画を見てみました。これかなっていうのが2つありました。一つはですね、まあ今聖歌が歌えない状況ですから、聖歌をこっそり本部のシスターに、お告げの本部のシスターにお願いして録音してくれと、でそれをこのかぶせて、音声を聖歌を東証紙幣のところをはめてるんですが、聖霊降臨のミサの頃はですね、お告げのマリア修道会シスターの協力をいただいてますってはっきり書いたんですよ。でその後はあんまり恥ずかしいので書かないでくださいって言われて書かなくなったんですが、それを見てシスターの歌を聴きたいと思ってぐっとのめり込んだのではないかというのが一つで、もう一つはですね、東証紙幣の後に第二朗読があるんですけど、第二朗読の声がですね全く入ってなかったんですよ。ですから第二朗読をしている人がずっと立ってるだけで帰っていた、そういうふうな様子になっているわけですね。今気づきました。それで多分そのうちの何人かは、まあ1週間か2週間したら修正版が出るのではないか、そう思って聖霊降臨をもう一回見た。あら、まだ治ってない。でまた2、3週してひょっとしたら今度こそ治ってるんではないかと、でそれでまた見に来て、いや治ってない、そういう人がいてですね、150回ぐらい視聴してたのではないかと、まあそういう結論に至りました。今日明日のうちにはできるだけ早くその第二朗読者がせっかく朗読してるのに何の声も入ってないんですよ、そこは直してあげたいなと思っております。年間第何々主日、これが聖書と典礼に印刷される最後の週となりました。そして来週は王であるキリストの祭日を迎えます。来週は年間としては年間第34週なんです。王であるキリストの祭日をいよいよ迎えるにあたり、今日のイエスの言葉がこれまでの信仰の歩みの総決算が近づいているよと知らせています。あなた方はこれらのことが起こるのを見たら人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。イエスの言葉に何を感じるか、あなたが感じた印象は大丈夫なのか考えてみることにしましょう。心に感じたことが正しければ安心できます。心に感じるものが正しくなければ、王であるキリストの祭日までに急いで修正しなければなりません。土曜日にお告げのマリア修道会のシスターが9人まとめて訪ねてきました。いろいろ役職についていたのではないかというような人たちがずらっと玄関に挨拶に来たので、 これは何事かと思いましたら、私たちはお告げのマリア29回生です。昨年貢献生活50周年を迎え、1年遅れですが教会巡礼をしている途中です。話しておりました。シスターにお捧げしてから50年ということですね。でそれをですね、おお、シスターたち50歳になったかとひとまずよいしょしましたら、会話が始めました。驚いたのは、入院している一人を含め同期で入会した10人全員が貢献生活50周年を迎え、一人も欠けていないというのです。不摂生極まりない私たち司祭だと、そうはいかないと思います。50周年を迎えられず欠けてしまうことは大いにありえます。さすがに製品の誓いを立てているだけのことはあるなと思いました。もう一つ私は声をかけました。責任者とか役職とかいろいろ重たい荷物はもう下ろしたのですかと、すると何人かが、いえ、まだ背負い子に背負っております、言ってただいに笑いました。この境地に達すると、今日の福音朗読のあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい、この言葉は自分たちの救いが近いと知らせているのだと心躍らせるのではないかと思いました。人の子が戸口に立っていると悟りなさい。私はまだこの言葉に心が躍る、そういう境地には達していません。例えば玄関のチャイムが鳴ると、あ、人の子が戸口に立っている、そういうことはもう頭の隅にもなくて、誰かいない、この忙しいのに、たまにそう思うことがあります。司祭からのチャイムが鳴るときはそれ相当の用事で来ているんです。しかし喜びながら、何か素晴らしい人が来たに違いないと、そう思いながら玄関に行くことはまずないかなと思ってます。玄関越しにこのシルエットが見えるんですね。ああ、おばさんだ、おじさんだ、あるいは背が高いな、いろいろ見えます。でどういう用事かもおおよそ見当がつきます。でそれで顔を整えて、お待たせしましたと、まあ、そう応対しているのが正直なところです。しかし人によっては素晴らしい心構えの人もいます。病人訪問で訪ねている人たちなどは、前の日から入念に準備をして待ってくださっています。生体を運ぶ司祭を心待ちにして、時には許しの秘跡の準備をして、その日に備えています。こうした人にとって戸口に近づいてくるその人は、イエス・キリストの喜びを届けに来る人なので、心を躍らせるわけです。私たち一人一人に当てはめてみましょう。私たちのもとにもイエス・キリストは戸口に立つことになります。私たちの生活がしばしばイエス・キリストに背を向ける日々であったなら、戸口に立つ人はまるで逮捕令状を持ってやってきた人のように思えるでしょう。私たちが何を弁解しようと、すでに逮捕令状が出ていれば逮捕されます。逮捕され、起訴され、裁判を受ける。イエス・キリストに背を向けた日々を送る人にとって、 戸口に立つイエス・キリストは恐ろしい審判者でしょう。私たちの生活がイエス・キリストを家に迎え入れる生活の積み重ねであったなら、家の戸口に立つ人はきっと私たちに幸せをもたらす人です。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。信仰が無駄に思えるようなことを体験しても、気を落とさずイエス・キリストはそばにいると信じて日々を送る。そうすれば最後に戸口に立ってくれるのはイエス・キリストなのですから、心躍る人が戸口に立っているはずです。来週は王であるキリストの祭物です。この日にミサに参加する人はいわば王であるキリストの前に立つ人です。イエス・キリストが審判者に見えるか、心躍る人に見えるか、それは私のこれまでの生活にかかっています。少なくともあと1週間あるでしょう。もちろん来週のミサに背を向けることも可能です。旅の教会の家族はそんなことはしないと信じています。6年間ミサに集まる皆さんに私が説教し続けてきたことは無駄ではないはずです。来週心躍る人の前に立つのだと、そのつもりでこの1週間過ごしてまいりましょう。